本日の説教題、私の愛する子は、マルコによる福音書1章11節から示されました。新共同訳新約聖書の61ページになります。1章9節から11節にはこう記されています。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の上から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたを私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉で始まるマルコによる福音書は、直ちに福音の核心に触れるイエス様の受洗の出来事を記します。この出来事は、鳩のように下る霊と、私はあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという天の声、天からの声によってもたらされます。この時、父子聖霊なる神様が歴史の中に介入され、人間と世界、死と滅びからの救いをもたらしてくださったのです。イエス様はガリラヤのナザレで、一人の人間として暮らしておられました。このイエス様が救い主キリストとしての歩みを始められるのは、洗礼者ヨハネから洗礼を受けられた時からでした。ヨハネがヨルダン川で行っていたのは、罪の許しを得させる悔い改めの洗礼でした。罪の許しも悔い改めも必要とされないお方が、この洗礼をお受けになりました。そうすることで、洗礼を受ける人たちと同じ場所に身を置いてくださったのです。ヨハネから洗礼を受けることで、罪の許しと悔い改めを必要とする人たちと結びついてください。人々に罪からの解放をもたらしてくださったのです。父子聖霊なる神様の御名によってなされる洗礼を受ける人たちを、罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださったのです。イエス様の受洗が私たちに救いをもたらすのは、イエス様がお受けになったもう一つの洗礼があるからです。マルコによる福音書10章38節の後半で、イエス様は弟子たちに言われます。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか。ここで言われている洗礼は、十字架の上での死です。ヨルダン川で洗礼を受けた多くの人たちの罪を許され、救われたいという願いを、イエス様は、十字架の上での死によって叶えてくださいました。そして、キリスト教会で、聖霊なる神様の御力によって行われる洗礼を受ける人たちに、救いに至る確かな道を切り開いてくださったのです。ローマの信徒への手紙、6章4節で、パウロは確信を持ってこう語っています。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活されたように、私たちも新しい命に 生きるためなのです。私たちが洗礼を受けることは見ることができます。しかし洗礼によってイエス様のものとされ救われるのは見ることはできません。イエス様の洗礼においても見えない世界で起こった出来事が記されています。一つは天が裂け、霊が鳩のようにイエス様に下ってこられたことです。もう一つはイエス様こそ私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたことです。この時天が裂け、天と私たちとを隔てている罪が天の神様の側から引き裂かれます。罪にとらわれている私たちをいかなる犠牲を払ってでも取り戻そうとされるのです。神様は一人のイエス様を人間としてこの世界に生まれさせ、洗礼を受けさせ、人間と結びつけてくださり、人間を罪から救い出す救い主キリストとしてくださいました。そして十字架の上で罪の贖いのために捧げてくださり、三日目に復活させてくださいました。これらはすべて神様が自ら天を裂いてください、実現してくださった救いの御業です。イエス様が十字架の上で息を引き取られた時、神様は神殿の垂れ幕を二つに引き裂き、ご自分と私たちとを隔てている罪を取り除かれ、救いの御業を成就してくださったのです。この時イエス様の上に下られた聖霊なる神様はペンテコステの日に私たちの上に下り、弟子たちの心を御心に従うものとされ、キリスト教会が誕生するのです。あなたは私の愛する者、愛する子、私の心にかなう者という天からの声は、イエス様が神様の一人子であられ、まことの王としてこの世界を支配されていることを指し示しています。当時、地中海世界を支配していたローマ帝国の皇帝は、自ら神の子と称していました。しかし、マルコによる福音書は、イエス様こそが神様の一人子であるとしています。力ずくで君臨する王ではなく、しもべとして仕える王こそが、まことの王であるとしています。キリスト教会は、イエス様を、まことの人にしてまことの神であると信じて告白してきました。仕える王がまことの王であるならば、人間が目指すのはローマ皇帝ではなくイエス様です。仕えることこそが私たちをまことの人にしてまことの神なるイエス様と結びつけます。このようにしてイエス様の受洗の出来事は、私たちに福音の確信を明らかにするのです。12節には、それから霊はイエスを荒れ野に送り出したとあります。それからは、口語訳聖書では、それからすぐにと訳されていますように、イエス様の受洗の出来事は荒れ野に導かれることとつながっています。洗礼において下られた聖霊なる神様が、神様の一人子であられるイエス様をすぐに荒れ野へと送り出しておられるのです。送り出すには強制的な意味がある。 この箇所は聖霊なる神様がイエス様を強いて荒れ野に追いやられたと読み取ることができるのです。荒れ野は日本語の意味では草が生い茂って荒れた野原ですが、聖書では植物が育つのが難しく人も住むことのできない岩石砂漠です。エジプトを脱出したイスラエルの民は海を渡る奇跡によって救われた後、すぐに荒れ野へと踏み出します。そこは解放と自由の場でありましたが、すぐさま疑いとつぶやきの場となります。そこは神様の恵みによって生きる場であり、神様との契約が与えられた場です。その一方で偶像を作り出すという最も重い神様への裏切りが行われた場でもあります。荒れ野において明らかになった人間の罪の現実のただ中で、イスラエルの救いと実会に代表される神様との契約の意味は深められます。イスラエルの救いは主なる神様をただお一人の誠の神様と信じて従うかにかかっていることが明らかにされるのです。イエス様が受洗され、私の愛する子と呼ばれた意味は、荒れ野において深められ、父子聖霊なる神様による救いの出来事を通して、私たちの前に表されます。神様の一人も、救い主キリスト、子なる神様であられるイエス様が受洗をされたのは、罪人である私たちと結びつき、罪から救い出すためであることが、明らかにされるのです。40という数字は苦難と試練の時を表す象徴的な数字です。40は過ぎ去った時の長さではなく、その民の歴史に、その人の生涯に苦難と試練が刻まれていることを表しています。荒れ野での40日間は、復活まで続くイエス様の苦難と試練の歩みの全体を表しています。イエス様は40日間荒れ野にとどまり、サタンから誘惑を受けられました。ここで用いられる誘惑は、欲望や罪に誘う誘惑ではなく、試みであり、試みによって葛藤や苦悩を身に負うことです。サタンは敵を意味し、神様に敵対するものです。サタンは人間に神様のことではなく、人間のことを思わせます。人間を誠の神の子イエス様にではなく、神の子と自ら名乗るローマ皇帝に向かわせます。サタンは私たちに自分を問う苦悩なしに、また悔い改めと許しを求めることなしに、そして祈ることをせずに、課題や困難の解決を図るように仕向けます。そのようにして、罪を覆い隠し、神様の御心の実現である十字架を覆い隠そうとします。そして、サタンはその働きの極みにおいて、イエス様の十字架のみではなく、復活も、イエス様の存在も、主なる神様の存在さえも ないものにしようとするのです。この試練の場である荒れ野にイエス様は野獣と一緒におられ、イエス様に天使たちが仕えています。イザヤ書16章6節以下に、狼は子羊と共に宿りと記されているような、神様の御国で起こることが試練の場である荒れ野においてすでに始まっているのです。試練の場はいかなる時にも神様に養われていることを知らされる場でもあるのです。旧約の民が海を渡る奇跡から始まる荒れ野の旅に自分たちの信仰の始まりを見たように、キリスト者はイエス様の受洗を自分たちの信仰の始まりと重ねて見ることができます。イエス様が洗礼を受けられた時、神様から私の愛する子と言われたことで、父以降聖霊なる神様の御名によって洗礼を受ける私たちも神の子とされるのです。イエス様が洗礼の後直ちに荒れ野の試練を強いられるのは、イエス様が私たちの試練を覚え私たちと共に歩んでいてくださることを示しています。洗礼を受けた私たちは、洗礼を受け試練を強いられたイエス様と共に歩むのです。その歩みの中で聖霊なる神様に導かれて、私たちの試練の意味は解き明かされるのです。私たちはイエス様の十字架によって罪を許され、死と滅びから救い出されています。イエス様の復活によって体のよみがえりと永遠の命に至る道へと導かれています。父なる神様はイエス様に洗礼を受けさせ、罪人である私たちと結びつけてください。罪が許され、悔い改めて洗礼を受けた私たちの救いを確かなものとしてくださいました。洗礼の後直ちに試練を強いられたイエス様は、私たちが試練のただ中にあっても共に歩んでくださいます。聖霊なる神様は洗礼を受けられたイエス様に試練を強いられ、また試練の中にあるイエス様を守られたように私たちを守り導いてくださいます。私たちは試練の中にあっても父以降聖霊なる神様の愛の交わりに結ばれて、神様の愛する子とされていることを確信して歩みゆくものでありたいと思います。お祈りいたします。父以降聖霊なる神様、この朝も私たちを教会へと集めてくださり、行動礼拝を守ることを許され感謝いたします。神様は一人子なるイエス様を人間としてこの世界に生まれさせ、洗礼を受けさせて人間と結びつけてください。人間を罪から救い出す救い主キリストとしてくださいました。そして十字架の上で罪の贖いのために捧げてくださり、三日目に復活させてくださいました。それによって父以降聖霊なる神様の御名によってなされる洗礼を受ける人たちを、罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださいました。どうぞ私たちを神様の救いの御業を受け入れ、神様に仕え、神様が作られた この世界と人に仕えることで、まことの人にして、まことの神なるイエス様と結びつけてください。どうぞ私たちを、試練の場である荒れ野において、神様の御国はすでに始まっていると。試練の場は神様に養われている場でもあると、確信するものとしてください。どうぞ私たちを、試練の中にあっても、父子聖霊なる神様の愛の交わりに結ばれて、神様の愛する子とされていることを確信して歩みゆくものとしてください。どうぞ、怪我や病気のため、ご高齢のため、入院をされているため、さまざまな事情のために困難に直面しておられる方を、それぞれの場にあって守り導いてください。教会に連なるすべての方を、痛みや苦しみから解き放ち、それぞれの方の課題や悩みを解決へと導いてください。私たちの前には、教会の隣接地の購入と、牧師館の建築という課題があります。どうぞ私たちを、祈り求めるものは、すべてすでに与えられたと信じなさい。そうすればその通りになるとの御言葉に力づけられて、導かれて、神様の御心が実現される時を待ち望みつつ、祈りつつ歩みゆくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。